使徒の働きの15章を開いてください。使徒の働きの15章ですね、私たちの聖書通読の学びがですね、14章来て、そして本当に15章、とても大事なこの箇所ですね。午前中もお話ししましたように、もしここで決定が間違っていたら、もう私たちはもうこの聖書の世界、また神の国とはほど遠いところにいたわけですけれども、大事なこの会議が開かれました。で、第一宣教旅行が無事に終わったところを14章で見ていきました。そこで異邦人に門が開かれたこと、これをですね、この報告したという言葉が14章の17節にこうあるわけですね。これが本当にパウロとバルナバが宣教に行った時にこの神がしてくださった喜ばしいことであったわけなんです。ところがこれを必ずしも良いとみなしていなかった人たちもいたことを思い出してください。まずペテロ自身がこの幻を見て、このほふって食べなさいと汚れたとされるものをですね、私は食べたことがありませんと抵抗し、それが3回もあって、で実はそれは異邦人を清めることを表していたわけなんです。でそしてコルネリウスの家に入ることも抵抗を覚えていたのが、御霊の命令によって入って、そして御言葉を語ったら聖霊を受けたわけなんですけれども、その行って食事をしたことがエルサレムに伝わって、やはり抗議非難があったわけなんです。でこういう抵抗があってですね、いるということをですね、私たちは覚えているべきで、ついにですね、アンティオキアなど、またその異邦人に門戸が広く開かれて、こう大体的に異邦人の中で、この救いが起こっていることに対して、脅威を持っている人たちが、ついに、偽の教えをですね、このアンティオキアまで来てですね、教え始めたという、いうことが、この15章の始まりになるんですね。これを一言で言うとユダヤ主義とも言われますが、なぜかと言ったら、救われるためにはユダヤ人にならなきゃいけない、あるいはユダヤ教徒にならなければいけないという教えだったんですね。でこれはもうもともとユダヤ教があるんですよ。ユダヤ教がそういう考えなんですよ。けれどもイエス様を信じ、異邦人が異邦人のままで救われることができるんだということを受け入れることができなかった。古いものを持ったまま、イエス様を信じていたということが起こっていました。でこれは異端です。恵みの福音を台無しにしてしまいます。で、一節をご覧ください。さて、ある人々がユダヤから下ってきて、で兄弟たちに、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと教えていた。それでパウロやバルナバと彼らの間に激しい対立と論争が生じたので、パウロとバルナバ、その他の何人かがこの問題について使徒たちや長老たちと話し合うためにエルサレムに登ることになった。こうして彼らは教会の人々に送り出され、フェニキアとサマリアを通っていった。みちみち異邦人の改心について詳しく伝えたので、すべての兄弟たちに大きな喜びをもたらした。エルサレムに着くと、彼らは教会の人々と使徒たちと長老たちに迎えられた。それで神が彼らと共にいて行われたことをすべて報告したというふうに書かれていますですね。ここで見るように、この最後のところにですね、使徒たちと長老たちに迎えられたっていうのは、どうぞって言われただけでなくて、彼らもこの異邦人が救われていったということを喜んでいたんです。でエルサレムの教会の指導者たちにも、ペテロをはじめとして、これは神の御心であると、ご計画にあるということが示されていたんですね。掲示されていたんですよ。でパウロが歩み出したものではなくても、エルサレムの教会の指導者たちもそのような理解であったんですが、けれどもそれを、 受け入れることができない人たちがいたんだということなんですね。で、この詳しい様子をガラテア人への手紙の中でパウロは話しているんです。2017の聖書ですと、375ページにあるんですけれども、ガラテア人への手紙ですね。あのガラテアっていうのを皆さんもね、あのずっと学んでました。14章でリステラとか、あとデルベとかイコニウムがあるところですね。あとアンティオキアもそこに含まれるかな。そこにいる人たちに手紙を送ったんですけれども、ちょっと読んでみましょうか。長いですけれどもね。それから14年経って、私はバルナバと一緒にテトスも連れて再びエルサレムに登りました。私は啓示によって登ったのです。そして私が今走っていること、また今まで走ってきたことが無駄にならないように、異邦人の間でも私が伝えている福音を人々に示しました。主だった人たちには個人的にそうしました。しかし私と一緒にいたテトスでさえ、ギリシャ人であったのに割礼を強いられませんでした。忍び込んできた偽兄弟たちがいたのに強いられるということはありませんでした。彼らは私たちを奴隷にしようとして、キリストイエスにあって私たちが持っている自由を狙って忍び込んでいたのです。私たちは一時も彼らに譲歩したり屈服したりすることはありませんでした。それは福音の真理があなた方のもとで保たれるためでした。そして主だった人からは、これがね、あのヤコブとかヨハネとかペトロですね。彼らはどれほどのものであっても私にとって問題ではありません。神は人を分け隔てなさいません。その主だった人たちは私に対して何も付け加えはしませんでした。それどころか、ペテロが割礼を受けている者への福音を委ねられているように、私は割礼を受けていない者への福音を委ねられていることを理解してくれました。ペテロに働きかけて割礼を受けている者への使徒とされた方が、私にも働きかけて異邦人への使徒としてくださった方からでした。そして私に与えられたこの恵みを認め、柱として重んじられているヤコブとケファ、ケファというのはペテロのことです。ヨハネが私とバルナバに、交わりの印として右手を差し出しました。それは私たちが異邦人のところに行き、彼らが割礼を受けている人々のところに行くためでしたと。で、このようにどうですか、認めていることがよくわかりますよね。そして交わりの印として右手を差し伸べたと、あるわけで、麗しい一致があるわけです。で、違うのは、表面的に違うのは飯が違うということですね。そのペテルの方は異邦、ユダヤ人に対して、この使徒である、この使わされている、わけであって、そして、パウロは異邦人、主に異邦人に対して使わされているわけなんです。だから表面的には違うように見える。例えばパウロのローマ人への手紙とヤコブの手紙っていうのは正反対のように聞こえる文面が、教えがあるんですね。パウロは、立法の行いによってではなくて信仰によって義と認められると言って、ヤコブは信仰だけではなくて行いとともに、ね、行いが働いて初めて、義と認められるという言葉があって、正反対のことを言っているかのように見えるんですけれども、これは本当に信仰、行いの伴う信仰によって救われると、この義と認められるということで、本当の信仰は行いが伴うって、それを言っているだけなんです。違うんです。だから同じことを言ってるんですが、そのユダヤ人をに対して語っているっていう言葉と、そして異邦人に対して語っているその言葉っていうのが表面的に違うように見えるだけであって、彼らは同じ神のご計画を受け取っていた、それを啓示として受け取っていたわけなんですね。けれども、ユダヤ教の伝統に固執していた人たちがアンティオキアの教会まで来て、割礼を受けなければいけないと言ったわけなんです。で、割礼という言葉があるのは、アブラハムに神が割礼を受けなさいと命じた、これが契約の印ですね。アブラハムの契約の中に子孫が入っていく印として、男子の、この性器の包皮を切り取る儀式ですね。で、その子種が、神の契約の子であることを示していくわけであって、これを受けていないということは契約から外れていると、つまり救われていないということを彼らにとっては意味していたわけなんです。だから、まずは受けて、 そして他の律法を守って、ユダヤ教に改宗しなければいけないというふうに教えていたわけなんです。けれども聖書はですね、そこまで言ってないんですよ。聖書はすごく信仰という原則があって、その上にこの律法というのが付け足されているっていう見方なんですね。ですか。だからこの律法だけを見てしまうと、間違った考えになってしまう。これガラテヤ人の手紙学ぶとですね、よくわかるんです。付け加えられたものだっていうのがあるんです。土台がね、この信仰と神、信仰によって初めて神と関係を持つことができるっていうものがこうあるわけなんですよね。でこれがどこからその人間というのが行いによって自分を救おうとするっていうことが起こったかって、どこで起こったか皆さんご存知ですか。これは罪を犯した直後なんです。罪を犯した直後にアダム、そしてエバがイチジクの葉をつづり合わせて、そして自分の恥を隠そうとしたわけなんですけども、それで恥を覆うことができたかって言ったら覆えてなかった。やはり神が近づいたら彼らは避けてってしまったんです。でも罪によって神と切り離されてってしまったんです。でも人間というのは何か自分の負い目を何とか自分の行いで隠そうとします。けれども神はですね、その後で皮の衣を、この着せてくださったわけなんですね。でその皮っていうのは、つまりは動物がほふられている、殺されているわけであって、神の罪の許しの方法っていうのは血によってなんです。犠牲の血が流されることによって、なぜかって言ったら罪から来る報酬は死である。その私のこの善悪の知識の木を取って食べるならば、あなたは必ず死んでしまうということを神が言われて、そのように罪によって死んでしまう身代わりに流される血、それによって清めが与えられるということなんですね。でこれがまず神が教えられたことであって、直後にその後で生まれたカインとアベルも、カインは自分が汗水流して育てたその作物を神様に供え物として捧げてたけど、神は受け入れなかったんですよ。そして、生贄を、羊のウイゴを捧げた、このアベルの生贄は受け入れた。それ犠牲の供え物だからですね、その血を流しています。で、そして神様、それをカインが妬んで怒って落ち込んで、結局アベルを殺してしまったというところに、また、このなってってしまうわけで、そして、神はモーセを通して律法を与えられたんですけれども、結局律法を守ることができないという歴史がですね、ずっとこの明らかにされていってんですね。時にこの神様に選ばれた人が、この出てくる、例えばダビデであるとかですね、出てきますけれども、ソロモンの晩年以降ですね、また外れてってしまって、そして南北に分裂してですね、結局北イスラエルも南ユダもこの神様に背いて、そして捕囚の民となってしまう。その直前にエレミア書ですけれども、神は言われたんですよ。石の板に書かれているこの契約を彼らは破ってしまったと。だから私が新しい契約を結ぶと、更新するって言ったんです。どうですか、契約ね、こう滞納してなんかうまくいかなかった人がいて、あ、もう出てけとかってなるかもしれないけど、神は諦めなかった。更新してあげるよと。でその契約の更新内容って何かって言ったら、今までは石の板に書かれていたこの神様の命令だけれども、それを心の中に書き記すって言った。つまり聖霊によって新しく変えるって言ったんです。それによってあと罪を許す、もう思い出さない罪をというふうに言って、それで神様は心の中に書き記すっていうのは、つまりは生きた関係ですね、信仰によって御霊によって神の言われたことを従うことができるように変えてっていくっていうふうに、神様は新しい契約の内容として話されて、そして後で預かる聖餐ですね、イエス様の最後の晩の時に新しい契約の印として、私は、この地、これは私の地ですと、ブドウ酒ですね、これ取って飲みなさいとイエス様が言われたわけなんですね。なので、イエス様の流された血による新しい契約なんですけども、これはイスラエルとユダに与えられたものなんですが、しかしですね、その十字架によって異邦人も無割礼であってもですね、心でイエス、神の言葉を信じることによって清められて、そして聖霊が与えられてということにおいては、ユダヤ人も異邦人も差別がないわけですね。全ての人が罪人なんです。 ですね。それ全ての人が十字架によって救われるんだということで、キリストの体が作られていく。つまりユダヤ人の中にこの異邦人もそのままの姿で入っていって、そして一つになることができるようになった。恵みに立つという一つになります。恵みに立つと一つになります。自分がね、救われた身なんだっていうことを知っている人たちが一つになることができます。そこに愛があります、平安がありますですね。でそれを自分が何様かを忘れて、何かを行いで成し遂げようとするときに、必ず人を傷つけていきます。そこには生きた肉があって、肉は殺さなければいけないのに生きた肉があるから、どんなに麗しく、表だって麗しく見えますからね。見た目はよく見えますから、肉によってはその立法主義っていうのはね。でそれで人が分裂してって、この教会が分裂していくっていうことが起こっていくわけなんですね。話を本文に戻しますと、パウロとバルナバが激しい対立と論争が生じたと、非常に激しくなっていきますですね。主のしもべは言い争ってはいけないというのが第一テモテの2章に書いてあります。確かに喧嘩はよくありません。そしてそういうことを論争みたいなものですね、この教会の指導者とか教師がやっていくということ自体をですね、やはりそれを見たらつまずきになるとかいろいろあると思います。しかしですね、そういう時に本当に違いを受け入れ合っていくっていうのは教えられているんですね。これ裁き合ってはいけないって書いてますから。しかし福音の真理についてはどんなことがあっても譲れないんです。譲歩できないんです。死んでも譲歩できません。実は昨日10月31日は宗教改革の記念日なんですね。ウィッテンベルクで95か条文かな、それを、この、貼り付けたんですね。ルーターがそれが1517年の10月31日だったんですですね。なんですけれども、その前にもですね、このカトリック教会が行っていたことで、これは間違ってると、聖書にはそう書いていないと、そして聖書を庶民の読むことのできる言葉に翻訳、その時ラテン語しかなかったので、ラテン語って誰も読めないんですよ。もう死後ですから、聖職者しか見れなかった。それをね、訳した。それをやった人たちが火炙りになってですね、フスっていう人もそうだし、そうやって命を落としていったんですね。そこまでして、この真理というものは守っていくものなんですね。でこの仲介をここ学んでいる時に、この仲介見たんですけども、チャックが、この若い人たちがこうどんどん救われていく中でね、こう狼がいるんだよね、パパって来てね、話して連れて行こうとするっていう人でね、やっぱ大勢いる中で出てくるわけですよ。それじゃあね、ここ掴んでね、こうやって掴んで駐車場の外まで行って、もう二度と来るなってやったっていう言葉も書いてありました。そのくらい、まあ今のところね、今のところなんですけど、そういう人いないから、私もやってないですけど、そこまで、ね、アグレッシブなことは、アグレッシブってなんて言えばいいのかな、激しいことはやってないですけども、でももし誰かがいたとしたらやりますよ。狼を羊が食べようとしたら、羊飼いは命を懸けて殺しますね。叩いて殺しますよ。その例えば悪い、ね、狂犬病の犬がいたとしたら、もう必死になって叩いて殺しますよね。と同じように、その羊の皮をかぶった狼が、出てくるわけですね。でここでは激しく論争したんですね。でこの問題について人たちと長老たちと会うためだと、このように言っていますけれども、これはですね、パウロがですね、分かっていたんですね。これは別にさっきガラテヤ書を読んだように、彼らが優れた人で彼からのお墨付きをもらうために行ってるんじゃないんですね。エルサレムに行ってるのはそうではなくて、一致のために行ってるんですよ。 だからエルサレムが権威ではなくて神が権威であって、神の啓示が与えられていて、そして集まることによってそれが明確になるし、そしてパウロは願っているのは異邦人の恵みじゃないんだよね。ユダヤ人にとっても恵みで、異邦人にとっても恵みで、全ての人にとって恵みなんですということは一致があるんです。その一致を、守るというのは命をかけて守る必要があって、そのためにですねエルサレムに行ったわけなんですね。でその途中でフェニキアとサマリアを通って行ったって書いてますよね、3節。これ以前ね、ステパノの殉教がきっかけで逃げてって北上してった人たちが、まずサマリア覚えてますか、サマリア。サマリアでピリポがね、伝道者として行って、そこで救われてますね。で、フェニキアの方にも行ったことがね、11章の19節に書いてあるんですよ。その時はユダヤ人にしか語っていなかったってあるんですけれども、アンティオキアまで北上した時に、このギリシャ人にも語り始めたっていう話が書いてあるんですね。で、その地域の人たちが、ですよ、異邦人にも福音が伝わっているということ、福音を信じていっているということを聞いて、うわーすごいって言ってこう喜んでるんですよね。けれども繰り返しますけれども、こんなに喜ばしい話なのに逆に脅威に感じて、こうなんていうの、そわそわしている人たちが出てくるっていうのも現実なんですよ。覚えてますか、放蕩息子で出会があったじゃないですか。この放蕩息子が帰ってきたって言ってみんなお祝いしましたよね、祝宴。頭に来てて怒った人いるじゃない、誰ですか、お兄さんでしょ、兄息子ですよね、それいるんですよ。あとはヨナ書がそうですね、ヨナ書ニネベに大リバイバルが起こったんですよですね。すごいですね、王様ね、全員にね断食を布告するんだけど、家畜にもね断食しろねすごい極端だけど、まあ、方向性としてはいいよね、正しいよね、悔い改めてんですよ。神様ね思い直したって書いた。怒ったのは自分が怒ったのはヨナなんです。落ち込んだんですですね、不思議ですよね。でここでも同じことが起こって、5節で、ところがパリサイ派のもので信者になった人たちが立ち上がり、異邦人にも割礼を受けさせ、モーセの律法を守るように命じるべきであると言ってるんですね。パリサイ派の人たちでもイエス様を信じる人たちが多く起こされたんです。覚えてますでしょうかね、福音書ではパリサイ派はイエス様に敵対していました。安息日の解釈で主にですね、敵対していたんですけれども、そして彼がですね、神の子であるということを言ったものですから冒涜しているということで、それで十字架につけろということだったんですね。けれどもイエス様が3日目によみがえったんです。パリサイ派の人は死者の復活を信じているんです。なのでガマリエル、パウルの師匠であるガマリエル、パリサイ派ですよね。で彼がほっとこうというふうに言ったっていう、そのもしや神から来てるかかもしれないとまで思ってたんですよ。ということでパリサイ派の人たちの中でイエスがメシアであるということを信じてった人たちが起こされてったんだけれども、まだそのパリサイ派主義っていうんですか、これは残ったままでですね、それでこのように異邦人にも割礼を受けさせて、モーセの律法を守るべきだと言ったんですね。で6節、そこで使徒たちと長老たちはこの問題について協議するために集まった。多くの論争があった後、ペテロが立って彼らに言ったと。ペテロはもうコルネリウスのことを経験していますし、そのことをもって兄弟たちにも以前分かち合っていたんです。もう10年ぐらい経ってると思うんですね、結構時間経ってます。だからもう彼にとっては結論が出てたんですが、やはり彼はね指導者ですね、この議論をよくね、するようにこの忍耐して待っていた。彼らが議論して本当落ち着くのをこう待っていたんですよね。でその後で語り始めます。兄弟たち、ご存知の通り、神は以前に私あなた方の中から私をお選びになり、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされました。そして人の心をご存知である神は、私たちに与えられたのと同じように異邦人にも聖霊を与えて彼らのために証しをされました。私たちと彼らとの間に何の差別もつけず、彼らの心を信仰によって清めてくださったのですと ということですね。で、私をお選びになりというふうにペテロが言っていますね。で、以前マタイによる福音書を読みますと、ペテロというのは天の御国、天の国の鍵を与えるとイエス様に言われていて、神様のご計画のこの、秘密というかその大事な部分が明かされるときにペテロがそこに目撃している証言となっていってるんですよね。この鍵を開いていってるんですよ。で、それが異邦人への救いで、コルネリウスの時ですね、私を選んだって言ってるんですよ。つまりは、何かこのパリサイ派の人たちは、この、なんか変なことが、間違ったことが起こっていて、異邦人をそのまま受け入れてってるということをやっているっていうふうに、アンティオキアの方でやってると、エルサレムはユダヤ人ばっかりだから、そういうこと起こってないけれども、そういうふうに見ていたんですけれども、そうじゃないよと。これは何かパウロたちが作ったなんか新しい発明でも新しい啓示でもなくて、私を神が選んでくださってエルサレムでもう神が教えられたエルサレムでももう分かってることなんだよということでね、教えているわけです。そしてペテロが強調しているのは、心を神が清めてくださる、信仰によって清めてくださって、なので割礼というその肉体の奉仕ですね、肉の奉仕があるかないかによって外側のもので決められるのではなくて、内側が新しくされること、清められることによって、そのことにおいてはユダヤ人も異邦人も差別がないよとこのように言っているわけなんですね。10節、そうであるならなぜ今あなた方は私たちの先祖たちも私たちも追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みるんですか。私たちは主イエスの恵みによって救われると信じていますが、あの人たちも同じなのですと、こう言って首輝きと呼んでいますね。で、この首輝きという言葉はユダヤ人が当時使っていた言葉で、この律法を守る時の首輝きってこう言うんですね。この牛が耕す時に上に乗っけられるものですよね。で、それを私たち自身も守りきれなかったじゃないですかと、ってこういうふうに言ってるんですけども、どうですか、パリサイ派の人たちですね、この守ってるようで全然守っていないことをイエス様明らかにされましたよね。私が、このアメリカに、この行った時にですね、住んでいた時もそうですけれども、何度か戻った時に、カルバリチャペルコスタメソの近くにあるメシアニック銃の集会、彼らは教会と呼びませんね、集会とか改宗とかって呼びますけれども、そこの礼拝に参加しました。で、信仰は全く同じです。イエス様を信じている人たちです。ただユダヤ人だっていうことなんです。なのでユダヤ人の習慣とかもそのまま受け継いではいるんですね。私たちだって習慣持ってるじゃん、日本人でね、正月におせち食べるでしょ、ね、ユダヤ人は吸い腰の祭りやるわけですよ今でもね。水越のつまりやるんだけど、水越のお祭りの中にイエス様の十字架が現れているっていうことをね、紹介していくんですよね。で、私たちはそのごく一部だけをね、生産で預かりますけれども、あれこれ一場面なんですよ、あくまでも。それ全部やるわけです、彼らは。ですね。以前は田畑っていうところで私たち礼拝を守ってましたけれども、そこにね、メシアニックの人たちがいて、で、彼らは今でもっていうか、祭りを守るんですね。で、そういうふうにやっているそのところで、牧師さんが面白いこと言ったんですよ。本当に面白かった。我々ユダヤ人はいかに食物規定を守っていないかよく知っていると。中華料理大好きでしょって言ったね。で、これユダヤ人となるとね、コーシャーって言って、コシェルって言って、食物規定があって、豚肉は私は食べませんとか、こういうふうにね、やるんですよ。ユダヤ人だっていうことを意識するとやるんですよ、ね、なんだけれども、豚肉たっぷり出る、その他にも血が混じったものとかいろいろあるですね、なんか分かんないけど、豚肉がたっぷり出る中華料理で行って食べてんだよね。だからユダヤ人だからこそ、アメリカにいるユダヤ人だからよく知ってる話、チャイニーズフードは定番だからね、アメリカの中でも。ユダヤ人も矛盾してるんだよね。ユダヤ人だって意識するとさ、これ、おおとかってやるんだけど、全然、関係なく食べてると。で、こうやって追い切れない首輝きになっているし、私たち自身も守ってないのに、なんで異邦人に強要するんですかと。こういうふうに言っているんですね。律法主義ってこういうふうに、こういう特徴があります。本人ちゃんと守れてないんです。強調する。他の人にこうあるべきだって強調すればする人ほどちゃんと守れてません。だってもともと守れないんだもん。 もう午前中もメッセージで話しましたけれども、自分の尺度があって、その自分の尺度に合わないものを全部こう、その自分のものに合わせて他のものを傷んだみたいなね、そういうふうにやっていくわけですよ。けれども自分自身がちゃんとできてないんですよっていうのが特徴で、本当に恵みの中に生きてる人っていうのはね、自分がいかに、だから生きてる人ほどは立法とは何たるかをよく分かってるんですよ。立法によって罪に定められるっていうことをよく知ってるんですよ。パウロはその立法の髄を知ってた。立法についてはもうこと細かに守ろうとしていた人です。で、キリスト教会の世界では、ルターがですね、ちょっと神経質になっていた、神経症だったのかってわかんないけど、なっているぐらい、彼は、その掟っていうんですか、そのカトリックの中にある儀式っていうのをもう綿密に守っていて、で、もう、国会っていうんですね、あっちではなく、国会っていうのは懺悔、ね、懺悔ってことで神父さんに話しに行くんだよね、罪はね。お前な、来なくていいって言われたの。お前ね、会員の罪を犯したとか殺人とかね、そういう滞在だったら分かるんだけど、そんなこと全部言ってくるなと、ね、そこまで徹底してて、それで信じる、信仰、義人は信仰によって生きるっていうハバクク書、これがローマの一章の17節に引用されてますけれども、それを見て喜びが来たんです。生まれ変わったって彼は言ってるんですね。で、これが始まりなんですね。だから恵みの中に生きるっていう人はね、よっぽど立法のことをよく知ってる、そしてよっぽどこの厳しさをよく知っている、その髄まで知っているからこそ、パウロはこの恵みを語ってったわけなんですね。そして私たちにも命令があります。命令を守るっていう言葉がついた時に、この時にね、旧約の時代の時のような命令っていうのを考えてください。イエスも言われました。くびきっていう言葉、イエスも使われた、覚えてますか。で、誰でも、疲れているもの、重荷を持っているものは私のもとに来なさいって言ったでしょ。休ませてあげよう。そして私が与えるくびきは何て言いました。重いですか、軽いですか。軽いって言ったんです。で、第一ヨハネの、5章かな、神の命令は重荷とはなりません。5章の3節ですね。第一ヨハネ。重荷とはならないって書いてます。だから、その命令に私たちも従うんですけれども、新しい契約の中で御霊が与えられていて、私たちにとっては重荷とはならない。だから逆に言うと、何か重荷になってきている。何かこうクリスチャン生活をして、何か疲れてきている。重荷になってきているって言ったら、これ神からの首輝きじゃないって疑っていいです。点検してください。立ち止まってください。休んでくださいですね。そして12節、すると全会衆は静かになった。今ペテロがね、それに言ったからね、静かになって、そしてバルナバとパウロが神が彼らを通して異邦人の間で行われた印と不思議について話すのに耳を傾けた。さっきね、話してたんですよ、バルナバとパウロが。で、それでパリサイ派の信者になった人が、言い始めたので議論になった。だから今静かになったので、続けてね、話して、パウロとバルナバじゃなくてバルナバとパウロとなってますから、まあ中心的にバルナバが話したんでしょう。二人が話し終えると、ヤコブが応じていった。兄弟たち、私の言うことを聞いてください。神が初めにどのように異邦人を顧みて、彼らの中から皆のために民をお召しになったかについてシメオンが説明しましたと。ヤコブが立ち上がりました。聖書でね、ヤコブってかな多く出てくるんですよ。十二弟子の中のヤコブがいるとかですね、多くいるので、ここで誰かっていうのをこの明確にしなきゃいけないんですけど、イエス様の半兄弟ですね、おそらくは。おそらくっていうか、ほとんどそうですね。半兄弟っていうふうに言った理由は、マリアとヨセフの間にの、その夫婦関係の中で生まれた子ではないんですね、イエス様は。聖霊によって身ごもったわけです、マリアは。ですね。で、その後はヨセフとマリアとの間に生まれてるんです。ですね、弟たちですね。で、その中の一人がヤコブだったんです。で、彼はイエス様が、この、十字架につけられるまでね、信じてなかったんですよ。けれども、よみがえりの復活のイエス様に会ったんですね、ヤコブも、パウロと似て同じように。それで改心したんです。で、エルサレムの教会での指導者というのはペテロであってヨハネであって、で、以前はその十二弟子の中のヤコブで、彼殉教になったでしょ。そういう人たちだったんですけれども、彼らが散っていって巡回を始めてたんですね。覚えてますよね、ヤッファに行ったとかですね、このペテロが。 で、あのヨハネも行ってサマリアに行ったとかいろいろあるじゃないですか。だからエルサレムにいるこの集会、このユダ、彼あの信者たちの監督者としてヤコブが任じられて、それでヤコブがこれから立っていくということであります。でヤコブの手紙っていうのがありますけれども、それはこのヤコブですですね。そしてシメオンが説明しましたというふうに、ここで、このヤコブが言ってますけど、シメオンという言葉はアラム語なんですね。ペテロのアラム語ですね。でヘブル語ではシモン。だからあのユダヤ人は、この普段のこの会話の時はアラム語を使ったと言われるんですね。で、シメオンというふうに言うことによって非常にこうユダヤチックっていうか、この仲間内の親しみのあるこの会話を今ここでしてるんですよ。で異邦人を顧みたと。だからユダヤ人のどっぷりの真ん中にいる人たちがですよ、が異邦人を顧みたっていうことを話しました、こう言ってるんですね。で15章の初めはユダヤから来たって書いてあったでしょ、この偽教師が。ユダヤから来たから、あなたたちは間違ったことを教えてますと。私たちはユダヤからエルサレムから来たものですよと。だから私たちが正統派なんですよってこう言ってたわけですよ。でもそうじゃないことを打ち消してるんですね、ここでね。で預言者たちもこれと一緒に一致していて、次のように書かれています。その後私は倒れているダビデの顔を、仮をを再び立て直す。その廃墟を立て直し、それを固く立てる。それは人々のうちの残りのものと、私の名で呼ばれているすべての異邦人が主を求めるようになるためだ、なるためだ。昔から知らされていたこと、それを行う主の言葉と。これアモス書ですね。預言書の中でアモス書からの引用ですけれども、ダビデの仮イオを立てると。仮イオって言ってますね。あのイオリ、仮イオっていうのは仮のイオリですね。住まい、仮住まいですね。イスラエルの民があのアラノの旅でこのカリオの祭りですね、カリオの、あの仮住まいをこう作るわけですよ。で、それと似て、あのそれと同じようなイメージですけれども、ダビデの町エルサレム、元祖エルサレムは神殿が建てられる前までどこに契約の箱があったかって言ったら、単に天幕の中です。で、でそれで借りようと言われてるんですね。でそこで今まで幕屋の中では、あの大祭司が年に1回施政所の中にあった、年に1回この入ることしかできなかったんですね、幕で囲まれていて。ところがなんかこのちょっと幕があるんだけれども、誰からも見えるような感じでこうポーンと置いてあったんですよ、借り、あの契約の箱が。つまりなんかオープン・トゥ・エビバディっていうか、全ての人に開かれていたような感じになっていたんですよね。でこれが立て直されるっていうのはすごく象徴的で、イエス様が十字架につけられた時に神殿の垂れ幕が上から下に真っ二つに裂けたんですね。全ての人に神の御座が開かれたんだということを、この立て直される中で行われていくんですけれども、そして私の、残りのものっていうのはこのイスラエルでイエス様をし、あの、神を恐れる人ですね、神を信じる人たちと、私の名で呼ばれる全ての異邦人と、異邦人が加えられて与えられてるんです。これは昔から知らされていたことと、昔から神様のご計画だったと。このようにして、単にペテロがだから聖霊が下ったという現象を見て、その目撃で一回性のものというか例外的なものというか、そういうものではなくて、昔から知らされていた神のご計画、聖書そのものに異邦人への救いっていうのはあるんだよということを言っているわけなんですね。ですから私の判断では、異邦人の間で神に立ち返る者たちを悩ませてはいけませんと。ここがね、ヤコブが強調したかった。異邦人の兄弟をね、この神に立ち返ろうとしているのに悩ませてはいけないと。この、イエス様の十字架以外のものでこの妨げを持ってくる、これをやるとですね、教会を混乱させ、分裂させ、人々に傷と悩みを残していくだけになっていくわけですね。で、そういうことを言う人たちは、自分が言ってることは正しいと思ってるんですよ。正義感に燃えているんですよ。けれども、なんて書いてます？イザヤ書にはですね、私たちの義は不潔な衣のようであると。 こういうふうにどんなに私たちが正しいと思っていても、その正しいと思っていることのその正しさというのは神の前では不潔な衣なんだというふうに神様はおっしゃっていて、私たちが神の前に認められるのはもっぱら神の恵みのみなんですね。で、具体的にこういう人たちが来て悩ませることがあるので、この人たちはですね、羊たちを守るために、警戒の言葉を、この手紙の中で幾度となく話しています。例えば、ロマ人への手紙の16章の17節から、兄弟たち、私はあなた方に勧めます。あなた方の学んだ教えに背いて、分裂とつまずきをもたらす者たちを警戒しなさい。彼らから遠ざかりなさい。そのような者たちは、私たちの主、キリストにではなく、自分の欲望に仕えているんです。彼らは滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って、純朴な人たちの心を騙していますということで、警戒しなさい、遠ざかりなさいという。まあ今ね、私たちの教会のね、交わりの中では幸いなことにないですね。まあでもインターネット上ではありますよね。Facebook とかね、異端が入ってくるとか、滑らかな言葉でしょ、へつらいの言葉でしょ。でもそこで説得して、伝道しようとか、まあそれに召されている人もいますが、基本遠ざかるんです、離れるんです。挨拶もしてはいけませんとか、第二のヨハネの手紙に書いてますですね。20節、ただ偶像に備えて汚れたものと、みだらな行いと、締め殺したものと、血等を避けるように彼らに書き送るべきです。モーセの律法は昔から町ごとに述べ伝える者たちがいて、安息日ごとに諸街道で読まれているからです。はい、ヤコブはですね、とても知恵を持っています。今ユダヤ人信者に仕えている指導者で、ユダヤ人の信条をよく分かっています。まあ、パウロも分かってるんですけどね、心は同じですけども、兄弟に対する愛の配慮をここで行っています。異邦人を悩ましてはいけないと彼は言っています。これだからヤコブ氏もよく分かってる。異邦人がこんなことやって割礼を受けなければいけないなんてね、そんなこと言ったらね、悩ましてしまうというのはよく分かってる。でパウロもですね、このことさらに、この慈善活動を貧しいユダヤの兄弟たちに行おうとしている、覚えてますか、あのアンティオキアの教会からこの基金があった時にですね、支援物資を送って、でこれからいろいろ彼が、ね、出てってね、いろんな教会でね、献金募るんですよ。これ出てきます後で、ね、募ってどうして持っていくんですね。なんでかって言ったら、異邦人の兄弟たちが君たちを愛してるんだよって、ね、平和の絆ですね。でこれをね、やってお互いにそういうことを配慮していたわけですね。でここでは、偶像に備えていた汚れたもの、みだらな行い、締め殺したものの強さが、これね、当たり前に異邦人の世界で行われたことなんです。全部当たり前だったの、普通にやってたんです。まず、皆さんスーパーマーケットで、お肉買うじゃないですか。でまさかそれが偶像に備えられてるなんてことはないよね。まあ、まずないよね、うん、まずないですけれども、昔市場に行ったらですね、もう偶像っていうのはもうすぐそばにあるんですよ。パンパンパンパンパーンってあって、まあそこにパーンと置くんですよ。備えてからこう持ってくる。だからそこにあるのはもう偶像に備えられているっていうことが明確なんですけども、でそこで備えられたものですよっていうのははっきりと分かってるのに、それを持ってきて、じゃあ一緒に飯食おうと。ね、ほら交わるっていうの一番象徴的でしょ、この象徴でしょ、この交わる中で食べるのね。そしたらね、もう心が痛みますよ、ユダヤ人の兄弟たちは。だからパウロはローマの14章で信仰の弱い人たちのことを信仰の強い人たちがちゃんと顧みなければいけないと、パウロでさえが私は肉は食べませんってこう言ったんですよ。その兄弟たちを潰してしまうからですね。そしてみだらの行いっていうのもこれ当たり前だったんです。私もエペソに行きました。トルコのエペソね、行ったらですね、そのローマ帝国の中で3番目に大きなこの、図書館があって、ケルスス図書館っていうのがあるんですよ。でこっちの方にアゴラっていうのがあって、この、市場があってね、だからその知的な、なんかこの大殿堂があって、こっちにもこの、市場があって、でここすぐ向かいですよ。 ここにあのあれですよ、あの売春宿ですよを、みだらな行いは当たり前だったんですですね。そしてまあもっとえぐい話がたくさんありますけれども、だからこの前話しましたギリシャの世界では、あの何だっけ、愛人と、いわゆる売春とする相手と、そして実際の、法的な子供を産むための奥さんと、これ3つ持つべきだと、ね、こういうふうに、言われていたわけであって、でそこでパウロは、この手紙の中でやはり異邦人のことを意識しているので、これらのことをやったら神の怒りから免れることはないんですよ、騙されてはいけませんよというふうにことさらに警告を与えていたんですね。で血を、そして締め殺したものと血っていうのは、これも ほぼ同じですね。その締め殺しただけだと血がたくさん残ってるわけでしょ。で、レビ記に血を食べてはならない、血は命そのものだからと書いてあって、ユダヤ人が食べるお肉って美味しくないんです、正直言うと。イスラエルでね、牛肉あんまうまくないの。マック美味しくない、さっきね、マックうまい、高くてまずい。ビッグマックセット1500円でしたもんね、2008年だから、もっと前の話だから、もっと高いかもしれない、今。物価上がってるからね、イスラエル。なのにまずいの。でね、マヨネーズがないの。ついてない。なんでかというと、乳製品と肉製品一緒に食っちゃダメだから。まずいんだよ。まあ、それはいいんだけど、血をすごい全部ちゃんと取んなきゃいけない。で、締め殺したのもダメだと。そして、あとは血そのものですよね。でこれ食べ物に関係することなんですよね、そのあのみだらの行い以外は。だから本当に交わりの時に要になる食事ですよね。この時に悩ませてはいけない兄弟たちを、ユダヤ人の兄弟たちをと。だからで、そしてモーセがあ の立法っていうのは、この街道、いろんな街道があってね、その中で語られてるから、異邦人であってもユダヤ人と飯を食う時はやっぱりこれはマナーだよなっていうぐらいの常識で抑えたものを禁止しただけなんですよね、うん、ということなんですね。で、私たちが福音の本質的な部分では絶対に譲ってはいけないわけなんですけれども、実際の交わりの場面でこう尊敬する態度ですね、お互いにですね。例えば教会の文化の中にやっぱお酒を飲んではいけない文化があります。これ面白いんですよね。アメリカ禁酒文化になって、で大体日本はね、このアメリカから来てるから、まあ、私はやっぱり監督者はね、酒飲みではなくて書いてますから、もう飲んでないし、まあ元々飲めなくなっちゃったので、けれども、あとタバコも飲ん、タバコ吸ってはならないって書いてないですよ、書いてないね。けれどもやっぱりお酒のことで失敗してる人ってのは多いわけですよね。だから教会の集まりの時に飲み会をしようってやってる教会もあるんですけど、私はつまずかせるなと思います。よくないですね。配慮です、敬うんですですね。でこうやって、この他のところは柔軟に、大事な愛の原則ですね、交わりです。そして、ヤコブは本当にここで知恵の言葉を語りましたね。知恵の言葉って何かというと、これ教会にすごい必要な賜物です、見た目の賜物です。何かというとね、対立してしまうような意見が出てきたときに、あ、どっちも納得のできる、両サイドが納得のできる言葉です。平和の実を結ぶことができるわけですね。ヤコブ自身がこう言ってます、手紙の中で3章の17節、上からの知恵はまず第一に清いものです、それから平和で優しく協調性があり、憐れみと良い身に満ち、偏見がなく偽善もありませんってこう言ってるんですね。でここで本当に御霊が働いておられますね。本当に危機を回避しました。そこで使徒たちと長老たちは全教会とともに、だからこれは使徒と長老たちが独断で決めたのではなくて、皆がですね、関わってたんですね。自分たちの中から人を選んで、パウロとバルナバと一緒にアンティオキアに送ることに決めた。選ばれたのはバルサバと呼ばれるユダとシラスで、兄弟たちの間で指導的な人であったということです。で、これから文章を作るんですけれども、当時はね、これ調べたら、当時は文章だけではなんかあんまり信用されなかったらしいんですね。 今だと文書が一番仏性みたいになるけど、そうではなくて、その文書とともに生き証人、証人、生きている証人が必要で、二人三人の証人によって事実が確認されるっていう立法にありますから、それでシラスとユダを選んだんですね。で、この面白いんですね、このバルサバと呼ばれるユダっていうのがね、似たような、ね、名前の人が出てくるんですよ。イスカリオテのユダに代わって、くじ引いたじゃないですか。一章のところに出てくる。で、そこでね、マッティアが選ばれたんだけど、もう一人が、バルサバと呼ばれて別名をユストというヨセフっていうのが出てくるんです。で、やっぱ同じバルサバって呼ばれてる別名ね。もしかしたら兄弟関係なのかなと。わかんないけれども、いわゆる彼は、いわゆる生粋のヘブル人っていうか、ユダヤの伝統を守ってる保守系の方ですね。で、こうやって次のシラスなんですけど、後にね、パウロと同行する人になって、パウロの手紙だとかペテロの手紙の中でシルワノっていう言葉が出てきます。で、これラテン語名なんです。ラテン語名シルワノが、で、シラスがヘブル語かな、で、そして、ローマ市民権を持っていることが使徒の16章の37節に分かります。だから彼はローマ社会の中でそういう地位を持っていて、かつギリシャ語を話すヘレニストの、だからギリシャ語を話すユダヤ人の、覚えてますか、6章でギリシャ語を話すユダヤ人とヘブル語を話すユダヤ人の間に亀裂が起こりましたよね。ね、配給について、ヤモメの配給について。で、そこで彼らはあえてヘレニストのギリシャ語を話すユダヤ人を7人を執事に選んだんですね。この食卓に使えるものとして選んだわけですね。それと同じようなことで今ここでやってるんですよ。このバリバリのユダヤ人とヘブル的なユダヤ人と、それギリシャっぽい、このなんかちょっとギリシャ化されたユダヤ人とね、どっちも代表で伝えて、これここにね、平和があるんですよね。交わりがあるんですよ。それで連れて選んだんです。そして彼らはこの人たちに託してこう書き送った。兄弟である人たちと長老たちはアンティオキア、シリア、キリキアにある異邦人の兄弟たちに挨拶を送ります。私たちは何も指示していないのに、私たちの中のある者たちが出て行っていろいろなことを言ってあなた方を混乱させ、あなた方の心を動揺させたと聞きましたと言ってますね。今送っているのはアンティオキアのみならず、シリアとキリキアにあるってあります。アンティオキアはシリア地方の中にありますね。キリキアっていうのはタルソがある、このシリア地方の、なんだ、西側にあります。今のトルコの、南地中海のところですね。で、そこにありますけども、そこにも教会できてたんですよね。だからルカはなんちゅうの、バルナバとパウロだけに焦点当ててるけど、実はもういろんなところでもこう教会の兄弟たちが現れていたんですね。で、その人たちにも意識して手紙を書いてます。で、私たちから出てないっていうふうに明確に言ってますね。勝手にやったんだと。エルサレムの権威を振りかざしていたけれども勝手にやっていたということで、混乱させて心を動揺させたと言っています。で、25節、そこで私たちは人を選び、私たちの愛するバルナバとパウロと一緒にあなた方のところに送ることを全会一致で決めました。私たちの主イエス・キリストの名のために命を捧げているバルナバとパウロと一緒にです。こういうわけで私たちはユダとシラスを使わします。彼らは口頭で同じことを伝えるでしょうと、いうことで、愛すると言ってますね、バルナバとパウロ。だからもう本当に認めてるよと、愛して合っているこの仲だよと。そして、前回一致なんだってこうね、もう強調してますね。で、命を捧げているって推薦しています。彼らは本当に尊敬に値する人たちでは、命を捧げている。単に福音語ってくっちゃべって終わりじゃないんですよ。生活の命が削られる思いでやっているんだというふうに言ってるんですね。神のしもべですよ彼らは。そして28節で大事な言葉が出てきます。聖霊と私たちは、次の必要なことの他はあなた方にそれ以上のどんな重荷も負わせないことを決めました。どうでしょうか。今まで使徒の働きっていうのは実は聖霊の働きだっていうの分かりましたよね。どこからも金太郎飴のようにどことっても聖霊の導きとか聖霊によってとかって書いてあります。で、さっきの激しい議論が起こってですね、ペテロが立ち上がって、そしてヤコブが出てって、全部聖霊の導きですよ。みんなが黙って、これね、全部が聖霊の導きで御臨在があって、それで私たちはってあります。聖霊に導かれる、聖霊が主権を取っている教会、これが神が望まれている教会ですね。 で、すなわち偶像に備えたものと血と締め殺したものと乱れの行いを避けることです。これらを避けていればそれで結構です。祝福を祈りますと、これ手紙ですね。手紙を書き終わりました。さて一行は送り出されてアンティオキアに下り、教会の会衆を集めて手紙を手渡した。人々はそれを読んでその励ましの言葉に喜んだ。素晴らしいですね。喜んだ。先ほども、このパウロとバルナバの一行が、ね、こう降りエルサレムに登っていくときに、フェニキアを通って、それサマリアを通ったときにね、異邦人にの改心が起こってるよっていう話をしたら、もう大いに喜んだって書いてますね。でここでも手紙を読んで、ああって言って喜んでますね。喜びが特徴ですね。イエス様は私たちが喜ぶことを願っておられるし、神の御心を行うっていう中で喜びが満ちること、これが、イエス様が願われていることです、私たちにね。そしてシラスもユダもシラスも、預言者であったので多くの言葉を持って兄弟たちを励まし力づけたと。今までね、この使徒の働きを見ていくとですね、いろんな役職というか職が与えられているのを見ることができますね。まず使徒っていうのはそうでしょ。あと長老っていうのは教会で治める人たち、まあ、牧者でもいいし監督とも、まあ、その役割の違いでもう同じ人がやってるっていう感じですね。であと伝道者が出てきました。ピリポありますよね。であとここで言ってるに、預言者です。アガポという人がね、この前アンティオキアの教会に登ってきた預言者の一行がいたって書いてあって、その中に一人がアガポが全世界で飢饉が起こるというふうに預言したんですね。でこのシラスとユダは預言者なんですよ。で預言っていうと将来のことを告げるっていうのを私たちは勘違いしちゃうんですけども、励ましを与えるっていうのがね、この大きな役目です。第一コリントの14章の3節で、預言する人は人を育てる言葉や勧めや慰めを人に向かって話しますと、このように言ってます。で、こういうあれですね、エペソの4章の11節にキリストが指導者として立てた人として、こう書いてますね。キリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師また教師としてお立てになりましたということですね。今聖書が与えられてますから、この使徒と預言者という教会の土台っていうのは本当に今据えられていますね。だから当時の使徒のような権威、預言者のような権威っていうのは今はないです。ですね。聖書が使徒たちの権威そのものですね。けれども賜物としてその預言的な預言の働きとか、あとは使徒的な働きって言ってですね、使徒的な働きってのは何かって言ったら、まあ本当に未開の宣教が行われていないところで、そこでこの数々の教会を建ててって、その教会の指導すべていろんな教会の指導者的な、今だって、例えば昔教会史だったらこのハドソン・テイラーっていうのは中国の内地に行った人とかですね、そういうのは本当に使徒的ですよね。非常に使徒的です。で預言者的なのは例えばビリー・グラハムなんてもう5人か6人の相談役ですよ。牧師って言われてましたからね、大統領の。だからヨセフとかダニエルみたいな人ですよね。預言、伝道者であり、かつは彼は預言者的な人でしたよね。でこういうふうに与えられてますけれども、それは賜物としてね与えられていて、なんか彼は預言者だとかね、そういうものではないわけなんですよね。で33節、2人はしばらく滞在した後、兄弟たちの平安の挨拶に送られて、自分たちを使わした人々のところに帰って行ったということで、二人は帰っていきました。ところがですね、この中の二人のうちの一人、シラスはすぐ戻ってこなきゃいけなくなったんですね。ある事件が起こります。次を見てください。35節。これね、34節にね、抜けてるでしょ？これね、あれですよ。下見てください。私です。異本に34節として、しかしシラスはそこに留まることに決めたって書いてあるんです。だから、これはね、異本って書いてますけど、これどういうことかっていうと、これ今、日本語で書いてますけど、もともとは日本語じゃないんですよ。何語ですか？ギリシャ語です。で、そのギリシャ語ってもう写本なんです。写本。もともとの原本っていうのはないんですよ。 でもあまりにも膨大な写本があるので、それをね、難しいことはね、本文批評って言うんですけども、テクスチュアルクリティシズムって言うことなんだけど、その原本は何だったかっていう学問があるんですね。そのいろんなものを照らし合わせてですね、それでその学問の結果によって、これは抜いといていいんじゃないかとか、とか何だかって言って、その異本っていうのがあるんですけど、で、昔この番号を振ってた、この説の番号を振ってた時は違う写本を使って、写本群を使ってたんです。多数派っていうんですけどね、多数本文かな。で、マジョリティテキストって。で、そこには入ってるんです。だから、シラスはとどまっていたと。けれど、あるいは、これはもともとなかったと、もともとね。だから、一旦エルサレム戻ったんだけど、また戻ってきたっていうね、こっちに、パウロが呼ぶんですよ、また。ですね。どっちかですね。わかんないです。どっちかです。とどまってたかもしれません。で、パウロとバルナバはアンティオキアにとどまって、他の多くの人々と共に、主の言葉を教え、福音を述べ伝えた。ね、エルサレムに戻らないでね、二人はね。アンティオキアにとどまって、主の言葉を教えて福音を伝えていったと。この二つがいつも大事ですね。述べ伝えるっていうのは、この何ちの、宣言するみたいなものです。このイエスは救い主です。罪から救ってくださった方です。十字架によってあなた方は許されますって、これが述べ伝えるですね。教えるっていうのは今やってることです。説明していくことです。説明して、あ、これはこういうことが書かれてるんだ。理解を与えていきます。どっちも大事な働きです。どっちもその教会の立て上げに立たえて、で、特にこの述べ伝えるのは、まだイエスも信じてない人にも行われていくわけですね。で、それから数日後、パウロはバルナバに行った。さあ、先に主の言葉を述べ伝えたすべての町で、兄弟たちがどうしているか、また行って、見てこようではありませんかと、ですね。先に述べ伝えたところたくさんありましたですね。前も話しましたが、信じたら終わりじゃないんですよ。ほっとかないんですね。英語だとフォローアップと言いますが、信仰を持った人が信仰にとどまって、主の恵みにとどまって、そして立て上げられてってですね、行くところまでが、この必要なことなんですね。で、それをやっていこうではないかってこう言ったんです。で、バルナバは本当にそうだなって思ったわけですね。バルナバはマルコと呼ばれるヨハネを一緒に連れていくつもりであった。しかしパウロはパンフィリアで一行から離れて動きに働きに同行しなかった者は連れて行かない方が良いと考えた。こうして激しい議論になり、その結果互いに別行動を取ることになった。バルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡っていき、パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発したということですね。私たちは神、パウロとかバルナバとか神に用いられている器をですね、どこかね、スーパーマンのように見てる。超人的に見てるでしょう。パウロは石で打ち殺されてる、見えてる、で、起き上がることができたとか、そういうの読んじゃうと、パウロはね、ってなるじゃないですか。でもそのパウロとバルナバが、どうですか。マルコのことで意見分かれて別行動ですよ。で、こういうのを見ると僕たちと同じ人間なんだよなってよくわかると思います。で、神のストーリーというのはそういう人間を用いておられる。恵みによって建てられているものなんだと。そうでなかったら普通の人間なんだということをよくここで教えているわけですね。で、マルコのことについてですが、このヨハネ、ヘブル語の名前がヨハネですね。で、マルコっていうのはラテン語だったかな、ギリシャ語だったかな、ですけれども、第一宣教旅行で、キプロスを離れて小アジアに行ったようなパンフィリアのペルガに行く前にエルサレムに帰っちゃったの。で、パウロはそのような経緯を見て、過去の宣教の働きですね、苦難から苦難でした。あ、マルコ無理だよと。連れてっては途中で離れるとかね、押しつぶされちゃうとか、目に見えてると、判断した。これは妥当な意見です。バルナバは違いました。彼は慰めの子っていう、バルナバっていう名前自体が慰めの子だって言われるように、本当に機会を与えて、 そしてその人が本当に立て上げ、この育てていくみたいな、それに思いが強い人ですね。だってパウロ自身がそうだったでしょ。だってパウロはエルサレムで疑われてた時に、エルサレムの人たちに紹介してですね、そしてアンティオキアに教会が生まれたから、一生懸命はるばる200キロだったかな、タルソまで行ってですね、一生懸命探して連れてきたんですよ。そういうバルナバなんですよ。そしていとこなんですね、特にマルコは。だから育てていきたいというのがあったんだけど、ここで意見がね強かった。どっちも正しい、どっちも正しい。厳しい宣教の経験で訓練された2人だけに、ちょっと真剣トークになって、激しい議論になって、これね怒るんですよ。現実の宣教の働きで怒ってます、しょっちゅうですね。例えばでっかい話だとですね、このイギリスでは本当に、非常に著名な、2人のこの福音派の指導者がいます。ジョン・ストットっていう人とロイド・ジョーンズっていう人がいるんですね。で、もともと聖公会っていうのがこのイギリスですけど、聖公会の中にとどまっていようというのがジョン・ストットなんです。で、ある時に、ロイド・ジョーンズが分離しようとね、こう妥協してるからね、聖公会を分離するっていう国に動いて、で、ある説教から何かできっかけでボワーッと分かれちゃったんですよ。どっちも素晴らしい器なんだけど、もう別れる時は瞬く間ですね。で、こういうことがあるんだけど、これ残念なことなんですが、ある意味で神はこれをもお持ちになったんです。ある意味でどころかお持ちになったんです。よく考えてください。このすごい巨人がですね、霊的巨人が二手に分かれて、それぞれに助っ人つけていったんですよ。宣教が倍増したんだよ。キプロスっていうのは、自分の出身地だしね、このバルナバにとって、マルコにとってもおそらくそうでしょう。ね。そして、なんかこんなんだったって話はあんま書いてない。あれで。だから、まだマルコにはちょっといい環境だったかもしれない。だけど、このシラスっていう人は多分ね、もうね、何度もこう、行き来、旅にも慣れてるかもしれない。そして、ローマ市民を持ってる。ローマ市民権持ってるでしょ。そして、ギリシャ語もペラペラでしょ。で、彼が行ったらね、いいかもしれないですよ。ね。だから神様がそういうふうになんか、そういうなんて人間の弱さっていうか、この至らなさっていうのもお持ちになって、宣教を2倍に拡大させたというふうに見ることもできる。でね、興味深いのは、パウロはバルナバと人間関係悪くなったわけじゃないんです。というのは、第一コリントの9章の5節6節に、バルナバと自分を並べて使徒であることを言っている、言及している箇所があるんですね。もうこれは明らかにここで別れた後に話してるから、バルナバはやっぱりその使徒として立てられているというのも彼知ってて、友達関係ですよ、ちゃんと。人間関係切ってない。でね、嬉しいのは、パウロが最後に死ぬ、死刑になる、殉教する直前、第二コリテモテ。ローマに行った時にこう言ってんですよ、第二テモテの4章の11節、ルカだけが私と共にいます、マルコを伴って一緒に来てください。これテモテに言ってるんですね。彼は私の務めのために役に立つからです。その時までにはマルコは十分に成長したっていうか、その成長っていうか、整えられた人として本当にパウロも見なすことができているようになっていったですね。本当素晴らしいです。そして40最後ですね、シリアおよびキリキラを通り諸教会を力づけた。だからシラスとパウロが、ちょっとね道が違うんです。後でね調べてみてください。アンティオキアはここにあって、タルソがここにあって、これがね、キリキラですよね。そしてなんだっけ、そうだね、シリアからキリキラを通って諸教会だから、ここにもねもう教会できて、ここを通ってその後でデルベに行きます。前はデルベに行ったら戻ってったでしょ、覚えてます、ね、だけども直接そこからタルソのあたりからこのデルベに行くんです。で、私行ったんですよ。なんか威張ってるけど今でね、キリキアの教門っていうのは狭い門っていう、これ観光地にも観光スポットにもなってるんですけど、タウロス山脈っていう巨大な山脈群がブワーってあるところで、その間狭い谷なんだよね。そこを通っていくんだけども、今はもう舗装されて車が通れるところなんだけど、険しい険しい、すごい、そこをね延々と本当にすごいところを通ったんだなってことが分かります。で、次回16章でデルベから始まりますね。デルベ、そしてリステラと行きます。で、一言お祈りしてから聖餐に入ります。 愛する天のお父様、ありがとうございます。このようにして本当にあなたが、教会の一致について教えてくださり、そして、残念ながら最後は働き人の分裂じゃないですけれども、意見別行動を見ました。どちらも本当にドラマっていうか人間模様、けれどもそれを通して聖霊が働いてくださっているあなたの憐れみに感謝しています。どうか私たちにもうちにもその働きを続けて行ってくださり、私たちがしっかりとイエス様にとどまっていることができますようにしてください。イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。